もうあなたは思い煩わなくてはよい、思い煩わなくてよい。父なる神様が必ずあなたを支えてくださる。父なる神様が日々を支えてくださる。あなたの命を責任持って導いてくださる。責任を持って命を導き、意味あるものとして命を取り去ってくださる。そしてその命を永遠の命としてくださる。だから命を維持することに、また生きることに、そこに必死にならなくてよい。父はあなたが思い悩んで、もう何も考えられなくなっていても、あなたを愛する子としてしっかりと支えてくださる、支え続けてくださる。そうイエス様は今日の聖書箇所を通して私たちに語りかけてくださっています。25節のところでイエス様は、あなた方に言っておく、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで思い煩い、何を着ようかと自分の体のことで思い煩うな。命は食物に勝り、体は着物に勝るではないか、そう言っておられます。何を食べようか何を飲もうか何を着ようか、そういう悩みというのは私たちの日々の生活の中での、まあ、思い煩い、まあ、日常の思い煩い、そういうふうに言っていいと思います。まあ、このイエス様がこの言葉を語られた、まあ、その時その時代というのは本当にその日の食べ物にありつけるかどうか、そのような貧しい生活をしていた人が多くいた時代でありましたから、ですから本当に何を食べればいいのかというのは本当に切実な、まあ、生きるか死ぬかという問題であったのであります。でしかし、まあ、私たちに置き換えてみますと、まあ、そこまで今は食べ物や飲み物のことで悩むことはありません。しかし、まあ、私たちの、まあ、時代にこの言葉を、まあ、置き換えるとするのならば、これはまあ食べるもの、着るもの、そのような、まあ、住むところ、まあ、そういう食べる、着る、住む、それを獲得するためのお金、またそのお金となる収入を得るための職があるかないかということが、まあ、今は本当に切実な問題というふうになっております。職を持っていない人は自分を支えている家族、持っていない人は自分を支えている家族、また、まあ、その家族の収入ってありますね、家族の職があるか、家族を支える職があるか、まあ、それが安定しているかという、安定している職なのかどうか、そういうことがもう頭がいっぱいになる。私たちの問題といえばそういうことでありましょう。そういう職を失ってしまうかもしれないという不安、悩みというのを私たちは常々もう抱えているのであります。まあ、それぞれ私たちが明日職を失ってしまえば、また働いてなかったとしても自分を支えている家族がいなくなってしまったら、大きく言えば、もっと大きく言えば、この国が滅んでしまったら、私たちはたちまち食べることにも、まあ、飲むことにも困り始めるのであります。まあ、命と訳されているこの言葉は、これ単なる肉体のこの命のことだけではありません。むしろそのような肉体的な命という命のことは、これ体とここで言われている言葉の方に、まあ、近い、当てはまることであります。でここで言われている命というのは、これ魂とも訳せる言葉です。私たちの魂を本当に養い、支え、育む糧とは何か、それはどこにあるのかというのが、まあ、私たちの、まあ、今の悩みではないかと思います。今乾いている、何か生活満たされているけども心が満たされていない、そういうふうに乾きを覚えているというのは、この魂が求めているものに を得ていないからね。そこを解消してくれるものはどこにあるんだろうかということ、これは私たちも求めるものですけど、今の時代の人も世の人もそれを求めています。今の世の人もスピリチュアルな何かをこう求めていることが多くあります。パワースポットに行くことってあったり、瞑想してみすることなど、これもう巷でも広がっています。でそれらを頼りにして、魂を潤そうとする、そういうことをしているのであります。でその魂の渇きを本当に癒す、潤す、誠の糧は何なのかということを知らずにですね、そういうことは分からないけれども、知らず知らずにそういうものを求めていっているのであります。乾いていますから、その魂にとって本当にいいものは何かということで思い悩むという現実は、これ世の人もあるでありましょう。何が自分にとってこの渇きを潤すんだろうって探し回っているということが今言えると思います。だ体のことでも悩みます。つまり肉体的な命のこと、私たち悩みます。その命や体をどう守るのかということで私たちは悩んでいると思います。イエス様が地上におられた当時は、着るものによって自分の体身をこう守っていたのでありました。この着物がすごく命、この体とか命と直結してたんですね。この着るもの、コートでありましたけれども、コートは寒さをこうしのぐだけでなくて、その旅をするときも外へ行くときも獣からこう身を守るためのものとしてものすごい重要なものでありました。で私たちに置き換えたら、体に対して何をしたら、この体をずっと守ることができるのか、言葉変えればこの体をどうやったら長生きさせられるのか、長生きできるのかということで私たちは悩まないでしょうか。どうやったら長生きできるかという問いは、これ言い方を変えれば、死からどうすれば自分は遠ざかれるかという問いなのであります。私たちがもし長生きを求めているのだとしたら、それはどうやったら死から遠ざかれるだろうか、それを考えているということになります。つまり死から遠ざかるために実際に 何を食べたらいいか、長生きのために何食べたらいいのかと思っているとしたら、死から遠ざかるために何食べたらいいのか、何を飲んだらいいのか、どういうことをすればいいのか、そういうふうに悩む。それはもう多くの人が悩んでいると思います。それでなく、何をしたら危険になるだろうか、どうしたら危険ではなくなるだろうか、リスクなしで生きられるだろうか、それらが私たちのこう奥よく思い煩う思い悩みなのであります。このように命のことであったり体のことについての思い悩み、思い煩いというのは、時代は変わっても新しい形に置き換わって私たちを捉えているというふうに言ってよいでありましょう。自分はそういう思い煩いや思い悩みとは関係がないと、そう言える人はいないと思います。そのようなさまざまな思い悩みを前にして、私たちにイエス様は、命は食物に勝り、体は着物に勝るではないか、あなたの命や体は食べるものや着るものよりも大事ではないかということをまずここで言われています。その言葉は私たちはなんとなくわかると思います。命というのが食べ物や衣服よりも大切だというのはなんとなくわかります。しかし私たちは命というのは食べ物によって支えられていると、そう考えていると思います。それらが命のために必要不可欠なものとして認識しています。食べ物は命を支えるために必要不可欠なものだと認識しています。だから命のことを考えるのだったら、食べ物のことを大事だと思うこと、また体だったらどうやって体や命を守っていくか考えることは大事じゃないか、それに悩むのは当然じゃないかと、そう私たちは思います。でその点を考えますと、ここでイエス様が何を私たちに伝えたいのか、それがもっと考えてみると分からなくなるのであります。ですのでこの言葉の意味を理解するためにも、このその後の26節以下を見なければなりません。見ていきたいと思います。26節以下には、読みませんけれども、こういうふうに語られています。空の鳥を見なさい、また野の花を見なさいという、そういう教えがここで語られています。で空の鳥は、飛んでいる鳥は種もまいていません、刈り入れもしません、で蔵に 入れること、蔵に収めることもしない。で、野の花というのは野に生えている花は働いてもない。紡ぎもしない。洋服を作ってもいない。で、その鳥も花も、まあ、いわば思い煩わずに、思い悩まずに生きているということがここで書かれています。そういう姿を見なさいということをイエス様はまず言われています。イエス様はここで、まあ、空の鳥を見なさい。野の花を見なさいというふうに言っておられますけれども、イエス様は鳥や花が何もしていないということを見て習え、そういうふうにしなさいと言いたいのではありません。もう少しイエス様の言葉を注意深く聞いていきたいと思います。で、鳥たちというのは自分たちで何かを栽培してはいないと言っています。で、自分で食料を確保してはいないと言われています。花は何か自分でこう裁縫してそれを着て着飾っているのではありませんよというふうにイエス様はここで言われているのであります。イエス様はそこを見なさいというふうに言われているのです。で、つまり どこを見なさいというと、彼らは全て与えられて、自分で得ているんではなく与えられて得て生きているのだと、そこを見なさいと主は言われているのであります。何もしなくてもいいよという話ではない、何もするなという話ではないんです。鳥が木の実を食べるとしたら、それは自分の手で作ったものではなくて、神様がそこに生やさせたものから食べている。つまり鳥は神様に、大きく言えば養われているということなので、花も何か自分で選んだり作ったりして自分を美しく着飾っているのではなくて、神様に作られたそのままの形で美しくなり、神様に守られて、その美しい形を保っているのだということがここで言われています。こういう神様の支えを見なさい、食べさせているし保っているし美しくしている、それを見なさいということをイエス様は言われているのです。ですから大切なのは、あなた方の天の父は鳥を養ってくださる、しかも今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ここの言葉が大切です。明日命がなくなってしまう、明日命が失われてしまうかもしれない野の草でさえ見捨てられることなく神様はしっかりと支えられているということです。つまりこの地上での最後の最後の時まで神様は支えてくださるということがここで言われているのです。その神様の養い、守り、導き、その恵みを、鳥や花、野の草を通して見てみなさい、現れてるでしょ、そういうふうにイエス様は言っておられるのであります。で、その恵みが私たちにも与えられているんだということがここで言われています。そしてこの箇所にはあなた方は彼らよりもというふうに言ってます。優れているというふうに言ってますけど、これ別の聖書ではあなた方は鳥よりも価値あるものではないかというふうに言われています。だからあなた方にそれ以上良くしてくださらないはずがあろうかというふうに言っています。神様が空の鳥や野の花、野の草を養い装っていてくださるのなら、あなた方にはなおさらそれ以上の養い、装い、導きを与えてくださらないはずはないんだ。あなた方は鳥や花よりもはるかに価値のあるものなのだと、こうイエス様はここで語っておられるのであります。で、ここでイエス様は人間は動植物より優れた存在なんだぞという、そういうことを強調されたいということではありません。ここでイエス様は父なる神様があなたたち、あなたのことをどれだけ大事に思っていてくださるか、そういうことをお伝えになっているのであります。神様はご自分がお作りになった、この世界もそうです。空の鳥、野の花、動植物、自然、これ大事に養い、装っていてくださる。今も導いて守ってくださっている。しかしそれ以上に私たち人間、ここにいる全ての人、あなたをですね、愛し養い、それ以上に養い、守り、導いてくださるんだと、そうイエス様は私たちに伝えておられるのであります。あなた方の天の父は鳥を養ってくださる、彼らを養ってくださる、鳥を養ってくださるとあります。神様はここであなた方の天の父というふうに言ってるんですね。神様はあなた方の天の父、 つまり私たちの父なんだともうイエス様はここで言われているのであります。私たちが、まあ、なぜ鳥よりも野の花よりも野の草よりも価値あるものであるのかというのは、それは神様にとって私たちが子だからであります。鳥や花というのは神様が作られた、まあ、大事な被造物ではあります。でもしかし作られたものです。私たちも確かに作られたもの、人もそうです。しかし神様は私たちを他の被造物とは違って、ここだけ私たちだけを子と、ご自分の子とそう呼んでくださるのであります。そして私たちの父と神様がなってくださる。そしてその父として私たちを育み、養い、守り、導いてくださる。それが言われているのであります。25節のところの、命は 食物に勝り、体は着物に勝るではないかというこの言葉も、この神様の、まあ、父なる神様の愛、恵みを前提として受け止めることが大事なのであります。神様は私たちをまず子として愛しておられます。そして子として私たちの命と体を養い、守り、育んでいてくださる。そうであるのならば、その子の命のために必要な食物、食べ物、体のために必要な衣服、必ず与えてくださるのだということです。命であったり、まあ、魂であったり、体、まあ、体、まあ、まあ、これはまあとてもまあ、根本的なものというふうに言っていいと思います。で、食べ物や着るものというのはその根本的な命や体を、まあ、支えるもの、維持するために必要な支えるものであります。神様はその命とか体、魂という、まあ、根っこしか守ってくださらないのではなくて、その根っこになる重要な部分を支えるものも必ず与えてくださるんだということがここで言われているのであります。そこに注目すると、この思い煩うなという教えに込められた大事なメッセージがさらに浮かび上がってきます。父なる神様は私たちを子として、その命と体という根本的なものを守ってくださって、養ってくださる。しかもそのことを信じて生きるときには、もう私たちは今までそこに信頼できたのならば、この命を支えるために必死で得ようとしてた食べ物とか着るものとかお金とか、そういう支えとなるものをもう必死で得よう、もうそれなきゃいけない、それだけのために生きようって、そういうふうに思ってる思い、そのような思い、悩み、思い、煩いからもう解放されるのであります。神様がそれをもう与えてくださるし、私じゃなく神様がそこを与えてくださってるんだ。私たちの抱いている思い煩い、それは常に自分のを支えよう、支えなきゃいけない、そういうふうに支えとなるものに対する思い煩いばかりであります。自分の人生、命、体を充実させる、維持する、養っていくためのお金、職、経験、能力、地位、それらが必要だ、でもそれがない、あるけれどもちょっとしかない、もっと増やさないと、そういう中で私たちは思い悩んでいくのであります。それがいわゆる食べるもの、着るものと言われている思い悩み、思い煩いなのです。しかしイエス様は私たちに、命は食物に勝り、体は着物に勝るではないか、そう言われています。それの真意は、あなた方の命と体、つまりそのあなた方の根本的なところをもう神様が養い、守り、育んでいてください。父となってあなたのその部分を養ってくださるのだから、その特別な神様の恵みに目を向けなさい、そしたらもう思い煩わない、そこに目を向けなさいということをイエス様は言われておられるのです。さらに言えば、私たちはその特別な恵みによって、この普段の日常的な問題だけでなくて、死という問題さえも問題ではなくなったんです。そこに不安を覚えなくてよくなった。父なる神様は御子、まあ、ご自分の子であるイエス様を手放されることによって、私たちの死、命の問題ですけど、死の問題をも解決してくださったのであります。イエス様の十字架の死、復活、そしてイエス様が私の主人だということを信じるのならば、そしてイエス様とつながるものは、 復活と永遠の命が与えられる、そう聖書は語ります。そして神様ですから、神様を信じる信仰者となった時に、もう私たちは死を恐れずに良くなるのであります。怖いですけれども、そこにもうずっととらわれなくて良くなる。そして死という最後にある敵に対して、私たちが無理して抗ったり避けようとしたり、そこから遠ざかろうと、長生きしようと、健康を保とうとしたり、逃げようとしたりしなくて良くなるのです。死のみが人生の結末にあるとき、その先がないとき、私たちはその死から逃れようと、長生きしようとします。だから何を食べようかとか、何を飲んだら長生きできるのか、そういうことで思い悩むのであります。また死のみが人生の結末にあるときには、私たちはこの一回きりの人生だからと思い、この人生の間死で終わるんだったら、もう精一杯で謳歌しないといけない、だから華やかな人生でありたい、終わる時までには不幸よりも幸福が勝っていたい、というふうに思い、私たちは努力したり、また人生において着飾ろうとするのであります。今生きている間にいつも良い人生、華やかでありたい、そこで何を着ればいいか、何をすることが華やかな人生、何をすることで華やかな人生を送れるかということに必死になるのである。だからこそ、そう考えているから自分の人生が華やいていないときにあれこれ思い悩むのであります。なんだよ、誰かと比べて私は全然この人生、今の生き方輝いてないなと、そういうことを思うのであります。ああ、だから それゆえに、自分がもう少しあの時頑張っていれば自分の人生はもっと良かったのに、なんていうことで思い悩むのであります。またこれ自分のことだけじゃなくて、子供の人生に対してももう少しこうしてあげれば良いものになっていたかもしれない、ああ人生を華やかにさせてあげられたかもしれない、そういうふうに豊かにできたかもしれない、それは私たちの死を基準にして、死しか終わりないというふうな考え方の中でそういうことが起こるのです。そういう華やかさや豊かさを基準にして考え、思い患って、時に自分を責めるのであります。子に対しても自分に対しても、そのようなことは、人生の最後は死しかない、死だとそう思っている時に起こるのであります。だからここで思い起こしたいことがあるのであります。それは、信仰者には死の先があるということです。死で終わらない、死を超えて、死んだとしても死を超えて永遠の命与えられて、神様と生きる時が来る、復活の時が来る、神様の導き、支え、支配に完全に預かって生きる歩みというのが、まあ、死の先にあるのである。その永遠の命があることが分かった時、私たちは今の人生が、まあ、死から逃げるための長生きを目標としている人生、もう自分をいつでも華やかに何かしないと絶対ダメだと決めつける人生から解き放たれるのであります。神様が今自分の命を支えててくださり、また神様が最も良いと思われる時に、私たちの地上での命を取り去られます。その地上の死というのは完全な滅びではないのであります。復活までの眠りです。それが分かったとき、私たちはこの死という問題をも神様に委ねることができるようになるのであります。主が一番良いときに一番良き死を定めてくださる。神様はさらに私たちの死を無意味な死にもされません。それを裏を返して言えば、無意味な人生を送らせないということ。私たちは死がもう私たちの問題でなくなったとき、もう死なないためにどうやって生きるのかという悩みから解き放たれるのであり、私たちは人生を問題なく生き切るとか、なるべく死から遠ざかって生きることを目的のようにして生きてしまっています。なんとか苦労が少なく、飢えることもなく、寒さや暑さ、災害や犯罪に巻き込まれることなく、できれば快適にこの人生を過ごしたい、そのために努力しています。そういうこと。しかしそんなことを思ってても、 時に苦労が起こり、苦難が起こり、病が起こり、そういうことに直面し悩んだりするのであります。カトリックの司祭であります、で日本に死生学を広めたアルフォンス・デイケン氏は、まあ、そのような生き方、死から逃げる生き方、まあ、その本来、まあ、そういうことを忘れて、快適に過ごしたいという生き方ですね、そういう生き方は本来人のあるべき生き方ではないと、そう批判しています。デイケン氏がそのような誤った生き方のことをこういうふうに例えています。グリーン車のチケットを、まあ、新幹線のですね、グリーン車のチケットを求める生き方だというふうに例えています。そのような人は自分の人生という旅で駅員さんにですね、目的地を告げることなく、とりあえずグリーン席をくださいと言っている状態だ。目的地に到着することよりも、目的地に到着して何したいとかどうしたいとか、そういうことを到着することよりも、その旅の、こう、旅の途中がですね、その旅が快適であること、スムーズに行くことだけを考えてしまっているんだ。そのような人生は旅ではないんだ。そもそも目的地を伝えないとチケットは買うことはできないんだ。そのようであれば旅すらできていないんだ。そう、デイケンス氏は言っているのであります。私たちもそのような快適な人生だけを望み、地上での人生の行き着くところである死というのを見ようとはしないのであります。まあ、デイケンス氏は死から逃げるのではなく、死を見つめることということを勧めています。しかし私たちはそう言われても自分が死ぬことというのを考えるのはあまりしたくないものであります。でそれは死は私たちにとってあまりにも強大な、勝つことが、私たちの力で勝つことができない敵だからであります。死の前では私たちはなすすべがありません。だから普通の人は、世の人は死を思わない、思いたくない、触れたくない、そういうものなので、しかし私たちはイエス様によってもう与えられている復活と永遠の命の約束があるがゆえに、もう死に勝っていると言われているがゆえに、この自分の終わり、死のことについてきちんと見つめることができるようになったということです。それは死がもう敵ではなくなった、友達にはなってないですけど、死が敵ではなくなったからであります。もう死に勝つことが前提にあるのであります。それを前提にして死の先を見つめることもできる。そしてまたその死が全ての終わりでないという視点から今の自分、人生を見つめることができるようになっているのであります。その人生での歩みにおいて、父なる神様はさらに私たちが生きている、この地上で生きている時も必ず食べ物を与えてくださる、飲み物を与えてくださる、守っていて支えてくださる。さらに言えばその地上での人生の終わりもきちんと責任を持って意味あるものとして終わらせてくださる。そして死の先のことも終わりの日に復活させて永遠の命を与えてくださる。私たちの人生トータルでもう神様が今までも今も今の生き方もそして終わりの時も全部神様が導いてくださるというか、もう抱いていてくださるという、全部を主は見ていってくださっているのであります。その父なる神様の特別な恵みを私たちは与えられているのであります。33節、まず神の国と神の義とを求めなさい、そうすればこれらのものは全て添えて与えられるであろうというふうにイエス様は言われています。この神の国とはよく言っていますけれども、これ神様の支配を表すものです。神様の支配というのは第一にこの世界を支配しておられるということを意味します。でこの世界の支配を通して私たちに今の日々の糧であったり、魂に必要なもの、生きるに必要な全てを整えてくださっている。そしてこの神様の支配というのは、先ほども言いました死に勝利される支配、死が入ってくる余地のない完全な神様の支配が終わりの時に来るのであります。求めなさいと言われているのはこの支配、この恵みに目を向けなさいとイエス様は言われています。そして神の義とは神様の正しさのことです。神様に正しいとされなければ私たちは神様と共に生きることもできないですし、恵みに預かることもできないし、救いに預かることもできません。じゃあどのようにして神様に正しいと自分がされるのか、それは自分が何か良いことをするのか、 善行を積むのか、祈るのか、断食するのかということではありません。それはただイエス様によって、イエス様を救い主として信じる信仰によってのみ、私たちは神様に正しいとされます、認められる。イエス様の救いによって、救いを信じる信仰によって、私たちが神様に正しいとただ認められるのであります。イエス様はだから、その神様の支配、終わりの死を超えている支配、今も支配養ってくださる、それの恵みに目を向けなさいということと、このイエス様の救いの技、ただ信仰によって救われるんだ、ただ私を信じる、そこだけが正しさなんだ、その救いの恵みをこそ求めなさいとイエス様は言われているのであります。そしてその救いにすでに預かったものは、もうその救いに感謝して生きる、感謝して神様に応答していく、神様の御心を求めて、神様の正しさを見つめて、神様の正しさの中を生きていくことが、まあ、私たちに求められていくのであります。神様が私たちの天の父として、私たちの命と体を養い、支え、育んでくださる、そしてその恵みに信頼して支配と正しさを求める、そういう信仰の歩みをしていれば、もう思い悩まなくていいというふうに言い切りたいですけれども、全ての思い煩いがなくなるかといえばそうではないんだということを、イエス様が今日の最後のところで語っておられます。34節、だから明日のことを思い煩うな、明日のことは明日自身が思い煩うであろう、一日の苦労はその日一日だけで十分であるというふうになります。このことで心が軽くなったという方が多くおられると思いますけれども、これは信仰を持っていても、神様に信頼して生きる歩みにおいても、日々の苦労、労苦というのはあるんだということをイエス様は言っておられるのであります。でそれ現実に地上を歩んでいる間、思い煩いというのは起こるのだと言っている。しかしもう私たちはその思い煩いによって押しつぶされるようなことはない、もう明日に向かって歩んでいくことができなくなってしまうというような、そのような絶望というのはもうない。今日を生きる苦労はあったけれども、しかし神様の今日苦労した、今日のことを思い悩んだけれども、やっぱり今日神様の恵みと支えによって乗り切ることができた、だから明日も主が必ず支えてくださると、そう信じることができる。明日が、明日のことが、まあ、将来のことが思う、明日を思う時によぎる不安というのはあります。で、しかし不安の原因も不安の事柄も、不安になっている私も父なる神様はもう知っておられる。だから明日はその神様に任せて、その神様の支えによって明日を歩もうと、今は思い悩まない、明日必ず神様がそのことを乗り越えさせてくださる。私たちは信仰によってそのように胸を張って言うことができるのであります。私たちが心から主を信頼しているのならば、思い煩いに潰されずに歩むことができるのであります。その主への信頼を与えられているものは、その日の苦労をその日の苦労として背負っていく力を与えられます。そして思い悩むことがなくなる、思い、その日のことで苦しんで潰れることはなくなる。しかしでも明日の思い悩みはあるかもしれない。しかしもう根本的なことはもう神様にお任せしている。だから信頼と安心のうちに生きることができるのであります。もし明日からへの不安、将来に対しての不安、死への不安、それらによって思い悩みに押しつぶされたとしても、もうそれが不安すぎて何も考えられなくなっても、また年を重ねて物忘れがひどくなって、もうそういうこともわからなくなったとしても、主は私たちを見捨てられることはありません。その力強い身腕で私たちを日々支えてくださるし、死んだ後も支えてくださる。そしてその不安に怯える私たちに、恐れるな、私を見よ、私が今あなたを支えている、そういうふうに言われるので、だから私たち今なすべきこと、それはこの神様を見つめることである。神様に委ねることです。恵みの支配に委ねること、救いの技、ここに目を向けなければならない。明日への不安を主に委ねて、 今主に支えられていることを、主と共に今日歩んだことを思い、そして今日与えられた恵みを見つめて、明日もですね、私たちは主と共に、明日も主の恵みに生かされるという期待と喜びを持って歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天におられる主よ、日々の労苦を覚えるとき、また明日からの不安、死への不安、体の不安、老いによる不安、生活の不安、お金の不安、私たちが思い煩うようなそれらの事柄というのは私たちの周りに多く転がっており、そこに目を向けてしまうような私たちの目があります。しかしあなたが、世界を見なさい、野の花を見なさい、鳥を見なさい、私が養っているだろうと、そう言われます。あなたはそれ以上に養われていると、そうおっしゃってくださいます。あなたの恵みを、支配を、導きを、養いを信じることができますように、そこに目を向けることができますように、苦しくなったとき、神の支配をまず思い起こさせてください。しかしそれを与えられるにふさわしくない私たちが許されて、それを与えられたこと、愛されてことされたことは、主イエスにおいて全て示されています。その主イエスをまた見つめさせてください。そして信じさせてください。そして私たちのこの地上での終わりにあります死を、恐れないで歩むことができるものへと変えてください。主に委ねて、その死の時も意味あるものとさせてください。そしてこの人生の歩みすべてを、あなたのために意味あるものとさせてください。死を恐れず、主を見上げて歩む群れとさせてください。共に祈る群れとさせてください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。